Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトのハローワールド。将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は中田と
平田と
翔野です。
今回は行政書士という職業について教えていただきます。ゲストはアイム行政書士事務所で行政書士をなされている宮本雅之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
それでは早速宮本さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初に行政書士というお仕事の内容について教えていただきたいと思います。お願いします。
行政書士の仕事についてなんですけども、
はい、
あの皆さんあんまりご存じないと思うんですね。
はい、
すいません。
基本的にはその営業許可を取る手続きをする仕事と思ってください。例えば、はい、あの建設業の方が のある程度の一定規模の工事をするときには建設業の許可っていう許可を手続きをしないといけないとか、
はい、
あと不動産業者さんですね、宅建業の免許申請っていうのがあるんですけども、その免許を持ってないと不動産の営業ができないんですね。そういう手続きをしたりしています。で、私は外国人の方のビザの手続きをしています。で、外国人の方がそのビザの手続きして、そのビザがないと日本に滞在できなくなってしまうという、非常に一生を左右する重要な手続きに従事させてもらっています。
その宮本さんが専門というか、その主に扱っていらっしゃる外国人の方のビザについてもうちょっと詳しく説明していただいていいですか。
あ、はい、
はい。
例えばその留学生の方ですね。留学生の方は留学っていうそのビザを持って日本で滞在しています。
はい、
留学生の方が例えばその日本の企業に就職される場合ですね、その場合にはその留学っていうビザを、
はい、
就職の就労ビザに変更しないといけないですね。
就労ビザ
で、もしその変更ができなければ日本に滞在できなくなって本国に帰らないといけないということになってしまいます。あと他にはその例えば日本人の方と結婚された方ですね、その方たちは配偶者のビザっていうビザのまた種類が違うビザで日本に滞在しています。で、活動する内容ですね、あと身分関係でそのビザの種類が変わってきます。で、皆さんその何らかのビザを持ってその滞在しているということになります。ない人は、例えばそのオーバーステイの方とか、不法滞在の方ですね、そういう方はビザを持ってないんですけども、合法的に滞在されている方というのは皆さんビザを持って日本で滞在されています。
その手続きというのは結構複雑というか難しいんですかね。
そうですね、その案件にもよるんですけども、
はい、
例えばその日本で会社を作って、経営者のビザを取りたいっていう方の手続きになると、
はい、
会社の資料を全部出したりとか、その日本に投資したその経緯とかも全部説明しないといけないんで、すごいボリュームが増えてくるんですけども、
はい、
ただ単なるそのビザは期限があって、その更新手続きっていうのがあるんですね。例えばその更新だけの手続きだったらすごくボリュームが少なかったりっていうことはあります。その内容によってボリュームは変わります。
その職業じゃないです、その手続きをするのは行政書士の方しか手続きできないんですか。
そうですね、基本的に行政書士か弁護士さんになります。あともちろん本人さんもできますけども、代理で、その申請するってことですね。 その場合にはその行政書士か弁護士さんということになります。
その行政書士さんがいることによって、あの日本に滞在できる、あのなんていうんですか、海外の人、外国の人たちがいっぱいいるんですよね。
そうですね、外国人の方でその、はい、自分の状況があまりよく分かっていらっしゃらない方とか、あとその手続きやっぱりその不得意な方っていらっしゃると思うんですね、
はい、
そういう方の手助けをすることでその滞在できるようになっている方っていうのはあのいらっしゃるかとは思います。
はい、それではですね、続いてなんですけれども、そのなぜその行政書士っていう職業を選んだのか、きっかけのようなものを教えていただけますか。
はい、そう、私がその学生時代ですね、大学に通ってた時なんですけども、
はい、
途中休学2年間しまして、留学、中国に留学してた経験があるんですね。
はい、
でその時に外国人の方とその中国の方ですね、そう触れ合う機会があって、で大学を卒業した後にですね、そのそういったその外国人の中国の方とか、まあ、他の外国の方が日本でその滞在する手続きをする仕事を行政書士がしているっていうのを本屋さんで、まあ、資格の本とか見て分かったんですね、
はい、
でそれで あじゃあ僕はこういう仕事をしようと思って、まあ、その僕の仕事をできるっていうその能力も使えるんで、
はい、
この仕事をしようと思ってしました。
そうですね、逆にその自分がその中国に行った時に中国にその提出するような手続きとかっていうの全然わからないので、すごい日本語喋れる方とかいらっしゃったらやっぱ心強いと言いますか、
そうい
った中国から来られた方 の、 その、まあ、言葉の壁も超えると言いますか、その辺のこともされているっていうこと。
そうですね、
はい、
私もその中国に行っていただいた、まあ、もちろんその留学生、留学のまあ中国 の、 その留学の資格で中国に滞在してたわけなんですけども、全くまあ手続きもわからなくて、
はい、
やっぱり困った経験もあったので、
はい、
その時にまあいろんな人に、その日本語できる方もいらっしゃらなかったんですけども、
はい、
その中国の方にいろいろ手伝ってもらった経験があったんで、僕もじゃあ逆のことをして、まあ、そういう方たち、恩返しではないですけども、
はい、
まあ、そういうような仕事をしてみたいなっていうことで、
は
い、まあ、喜んでもらえる仕事をしたいなっていうふうには思いましたね。
なろうと思ってから行政書士っていうのは資格がやっぱりあれ国家資格ですかね。
そうですね、はい、行政書士試験、毎年あるんですけども、
はい、
それに合格して行政書士会に登録しないと営業ができません、
はい、資格っていうのはやっぱり難しいと言いますか、結構すごい勉強されましたか。
そうですね、法律科目とその、まあ、一般教養的なそのところがありまして、
はい、
法律の方はある程度勉強すればできるんですけど、その一般教養的な部分がちょっと難しかったんで、そこはちょっと苦労しましたね。で、その国語の、まあ、問題のようなもので、私たちの時代には、その本の名前と、その例えば著作作者の名前が書いてあって、どれがこうどの人がどの本を書いたかっていうつなぐような問題があったんですね、
はい、
で、まあ、ボリュームとしてはすごく少ない部分なんですけども、
はい、
そういうところにも気をつけて、例えばその試験のところで、試験の前にいっぱいその本を読んだりとかはしました。
それ毎年試験があるってことなんですけど、どれぐらいの割合で合格者っていうのが出るとかは。
そうですね、はい、今そのパーセントはその正確なのはちょっとわからないんですけども、
はいはい、
やっぱり難しくなってきてるっていうことで、
はい、
やっぱりその 5から10% ぐらいの間ではないかなと思います
。厳しい厳しいもんですね。それはやっぱりその勉強されましたか。その先ほどどれぐらいで
1年間勉強して合格、まあ、運が良かったんでできたと思うんですけども、私の場合はその特に学校とか行かなくて、もう自分でその参考書買って、はい、で勉強して、たまたま通ったような感じなんです、はい、
そう
なんです。やっぱりちょっと本を、さっき言ったように、その本を読んだことで、
はい、
日本語の能力がアップしたっていうのは実感しましたね。それが試験にも影響したのかなっていうふうには思ってます。
あとそのまあ国家資格があるのと、その業務のにあたるに業務をするにあたって、他になんかこういった資格とかも持ってた方がいいよとか、スキルの面とかって何かありますか。
そうですね、行政書士業務を始めてですね、私は他に簿記の2級も持ってるんですけども、
はい、
その仕事上でその会計の知識を使うこともあるんで、簿記の勉強はやっぱりされてた方がいいかなっていうふうには思いますね。あとちょっと図面を描いたりすることもあるんですね。
へえ、そうなんです
ね。 まあ、できたらそうですね、そういう CAD とかをできたりとか、その図面を描いたりする知識があった方がより有利ですね。行政書士としてその仕事をするんであればすごく有利になると思います、
はい、あ、すごい、まあ、幅広い知識といいますか、技術も必要になってくるような職業。
そうですね、手続きの種類がものすごくあるんで、
はい、
いろいろできた方がそのできる手続きの幅が増えるっていう気がします。
なるほど、ありがとうございます、はい、
では次に、行政書士をやっていてやりがいを感じる時ってどんな時ですかね。
そうですね、やっぱりそのお客様に喜んでもらう時が一番嬉しいんですけども、その中でもその今まで頑張ってきて、その行政書士業務なんで、その手続きの業務なんで、許可になったり不許可になったりする場合があるんですね。で、まあ、許可になったらまあ誰も文句は言わないですけども、
はい、
不許可になって、その不許可になった状態であっても、その私にこう今までその手続きしてくれてありがとうって言ってもらえた時はすごく嬉しいですし、やっててよかったなというやりがいを感じます。
そうですか。
やっぱりその留学生の方からしたらすごい岐路といいますか、自分の今後の進路が変わるような手続きっていうのもあって、すごい大きなところに携わられてるのかなっていう。
そうですね、はい、普通の状態で申請されたら、おそらくその不許可になる割合の方が高いと思うんですね、
はい、
で留学生の方でもその在学状況が良くない方とかもいらっしゃるんです。たまにその休みが多いとか、そういうのはすごく不利に扱われたりするんで、ただ単にそのアルバイトのしすぎとか、
はい、
そのもう嫌やから行かなかったとか、そういう人はもうちょっと救いようもないところがあるんですけども、
はい、
なんかその病気だったりとか、そのご両親が病気で本国に帰っているような場合とか、
はい、
その理由がね、ちょっとやっぱりこうどうしようもないような理由の時もあるんで、そういう時は詳しい説明をつけてこう出すことで、その提出先の入国管理局にも分かってもらうような、
あ、
まあ、分かってもらえればそこでその、うん、そのビザがつないでいけるっていうところはありますので、そういう時には結構ありがたく思ってもらうことはあります。
話は変わりますが、その行政書士をやる前に思っていたイメージと違うところっていうのはありましたか。
そうですね、行政書士の試験なんですけども、試験で勉強する科目がいっぱいあるんですけど、それ実際の業務ではもうほとんど使わないですね。
そうなんですか。
で、まあ、その営業許可の関係でいうと、その各種その営業についてまた別の法律があるんですね。例えばその建設業の許可だったら建設業法っていう別の法律があって、でビザの関係だったら入管法っていう法律があるんですね、
はい、
ですので、その試験通った後にですね、そのやりたい業務についてまた新たにその法律を勉強していかないといけないっていうところはすごくギャップを感じましたね。
資格を取るための勉強はなんか基礎みたいな感じですか。基本的なことみたいな。
そうですね、
そこから発展して専門的なのも勉強していかないといけないみたいな。
試験通った後にすぐその実務の仕事はできないですね、普通。はい、もともとそういうような業界で働いてた方とか、経験がある方はすぐに仕事を始めれると思うんですけども、
はい、
ですね、普通あまりよくわからないで試験を受けて、で、その大体その手続きをする業務やって分かってるんですけども、
はい、
実際その登録してその営業を開始してみないと、こんだけあとまたさらにそんなに勉強しないといけないとわからないですよね、うん、そこではすごく困りましたし、その後何年もやっぱり勉強して、でやっとその一人前になるっていうのが大体行政書士の方一般的なその流れになってます。
ありがとうございます。 それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。三振さんで夏の情景です。どうぞ。あれば教えていただけますか。
あんまりその苦労したっていうのはないんですけども、
はい、
あのやっぱりその行政書士はかそのいろんな専門分野があるんで、
はい、
そのまあ、こういう許可に強い人とか、まあ、僕だったらその外国人の手続きに強いっていうのがあるんですけども、
はい、
あのあんまり得じゃない分野の仕事をいただいた時に、それをこう、まあ、いろいろ調べたり、その細かい仕事とか僕ちょっと苦手なんで、そういう仕事が来た時にまあ慎重にしないといけないので、すごく気を使って、
はい、
まあ、そういう時はちょっと辛い時はありますけども、
あ、はい、その時はまた調べられてと言いますか。
そうですね、結構時間もやっぱりかかってしまいますけども、
あ、
まあ、あのお客さんにやっぱり満足してもらわないといけないんで、まあ、それを一番に掲げてやってますね、
はい、はい、あとですね、その、まあ、営業をされるっていうことなんですけど、お仕事ってどういう形で入ってくるものなんですか。
ほとんど紹介ですね。ですので、その結構そのイメージは湧かないかもしれないですけども、
はい、
あの行政書士、他の行政書士から仕事が来ることってあるんですね。
あ、そうなんですか。
で、あのやっぱりその得意としている分野がやっぱりその行政書士の中でも違うんで、
はい、
あの外国人の手続き全くしないよっていう行政書士の方もやっぱりいっぱいいらっしゃるん で、
はい、
でそこにその、まあ、行政書士業務だからっていうことでお客さんからその問い合わせが入ることがあるんですね、
はい、
そういう時にその行政書士さんからあの僕のところに仕事が来るっていうことがあるんです。でもちろん他の税理士さんとか司法書士さんとかから仕事が来ることがあります、はい、
あ、その横のつながりといいますか、そういうのも大切。
そうですね、はい、そうなんです。
何かその、まあ、お仕事を取るような過程で何か苦労されたこととかっていうのもありますか。
そうですね、やっぱり営業ってやっぱり難しいと思うんですね。でやっぱり試験を通ってこう登録したそういう行政書士だったりとか、まあ、税理士さんだったりとか司法書士さんだったり弁護士さんもそうなんですけども、
はい、
営業が下手な人が多いんですよ。で私もそうなんですけどもで、まあ、いろんなその例えば交流会に参加してみるとか、
はい、
あとその今までその仕事したお客さんにあの例えば次の更新の案内をハガキで送ってみたりとか、
はい、
そういうことをしてこうだんだんだんだんこう増やしていっているっていうような形ですね。あの広告自体も載せたりはして
る。あ、そうなんですか、はい、いろんな角度から。
そうですね、はい、ターゲットを絞って広告はもうあの中国の中国人向けの新聞があるんですよ、
はい、
何社か、まあ、あるんですけども、そこの一社の中にそのそうですね、ある程度その新聞の下の部分でちょっと一隅もらって、
はい、
で出してますね。
自分の
収入
を活かせるようなところで PR
されているっていう。やっぱりこう広告するにしてもお客さんになるようなところにアピールしないと仕事来ないんで、はい、そういう注意はしてますね。
あ、うん、あの宮本さんは、ま、事務所で持たれてるということなんですけど、スタッフは何人ぐらいでされてるんですか。
あと行政書士が一人いるんですけども、はい、それはあの僕の妻なんですけども
、
そ
うですね、
はい、ってます。で、あと一人、まあ、事務員の方がいるような状態で3名体制で事務所を運営しています。
はい、うん、そのあの奥さんもその行政書士ということで分野は同じような、あの外国人の方をターゲットといいますか。
そうですね、うちの妻はそのどちらかというと営業許可の方の仕事をしていますので、得意にしているのがその建設業の許可の関係の手続きをしていますですね。全く分野は違うんで、
あ、はい、対応ができるっていう、はい、ね、ありがとうございます。はい、それでは続いてコーナーに入りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Itera.
それってエアーン。このコーナーでは行政書士という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か行政書士のお仕事で良かったなということはありますか？
そうですね、やっぱりいろんな人に会えるのが一番いいですね。まあ、外国人の方の人はもちろんなんですけども、
はい、
職業はやっぱり社長さんに会う機会って多いですね。
社長さん、
はい、社長さんってやっぱりこう変わった方ってやっぱり多くて、いろんなこう発想とかいろんな考え方を持ってる方が多いんで、
はい、
その人たちとこう話してるだけでもこう自分にプラスになったりすることが多いです。でこれはすごく勉強になりますね。であとそうですね、あとお客さんから結構お土産をもらえるっていうのが得することですね。外国の方が例えばあの本国に帰った時にお土産で、はい、この前中国行ってきたんでということでウーロン茶をもらったりとか、そういうことはいっぱいあります。はい、
やっぱり中国の方が多いんですよね、先生と
かに行か
れるの。
そうですね、お茶が一番多いですね。
あ、そうなんですか。
はい、中国茶、そうですね、やっぱり鉄観音のウーロン茶とかいうのをカンカンでこう持ってきはったりとか、あの月餅ってありますよね。中秋名月の時にその向こうで食べるお菓子なんですけど、月餅っていうのがあって、それをまあ持ってきてくれたりとか、お菓子ですね、そういうのが多いですね。
そういうの食べてたりとか飲んでたりとかしたら、中国行ってた時の留学時代の思い出とか思い出したりする んですかね。
あ、そうだね、懐かしく思いますね。
なんかいいですね、そういうの。他になんか得したことというか、あ、先ほどなんか社長さんと会えるっていう話だったんですけど、はい、社長さんと会う機会っていうかはどういう機会なんですかね。
そうですね、例えば留学生の方が就職されるような場合に、その、はい、会社の方の資料も出したりしないといけないですね。次は会社の方と会って、中小の方だったら、まあ、社長さんが出てくることも多いんで、で話をしたりとか
です
ね。
はい、
営業許可だったらもうそのままその社長さんと話することが多いですし、
そうですね、
はい、ですんで職業柄やっぱりこう会う機会とか多いですね。
やっぱりその人と喋ることで書類を作っていくというか。
そうですね、
ありますね。
決裁権がやっぱり社長さんにあることが多いので、最終的にこう社長さんが納得してで頼むわっていうことになると思います。規模としてはやっぱりそんなに大きくない会社との取引が多いので、その決裁も全部間に入っている人は決裁権がないので、その僕たちにその依頼するっていうことが最終的に判断できないんですね。
はい、
社長さんの方の判断を待っているようなので、そういうところではやっぱり社長さんと会って最初に話することが多いです。
そうなんですね。はい、ありがとうございます。それって英安のコーナーでした。
The opportunity and act. Hello World, produced by Mian Project.
それ それでは最後に行政書士を目指して今勉強されているという学生に向けて一言お願いします。
そうですね、先ほどもちょっと言いましたけども、やっぱりその会計の知識とか語学の知識であった方がいいので、そういった勉強をされたりすることはプラスになると思いますね。あとそうですね、大阪府行政書士会でその、近畿大学生の方だけなんですけども、インターンシップを受け入れてるんです
よ。
で私も昨年近畿大学の学生さんインターンシップで2週間受け入れたんですけども、
はい、
やっぱりそういうことで職業体験をされて見えられるのもいいかなと思うんですね。こういう仕事結構その思ってるその業務、行政書士って結構なんか派手なイメージ持たれてる方も、いろんなそのテレビのドラマとかであるんで、はい、結構なんか地味な仕事なんですね。ですのでそういう職業体験されてみてもいいかなと思うんですけども、
はい、
で卒業した後でしたら一定の期間ちょっと試験を通るまでその事務所で探して働いてみるとか、経験してからやるっていうのも一つの方法であると思いますね。
そういう経験がある方がやっぱりもしというか通った後というか試験突破した後なんか仕事がやりやすかったりとかしそうですね。
そうですね、
はい、
私はもう何もなくてその他の事務所で勤務した経験がないんですけども、
はい、
やっぱりその周りにはそのいろいろその他の事務所で経験を積んでから独立された方っていうのも多いんですね。で、その資格を取った後、勤める方もいらっしゃいますし、
はい、
勤めてる間に資格を取るっていう方もいらっしゃるんですけども、やっぱりそのもともと働いてる事務所で得意にされてる業務っていうのがあるので、そういう業務はもう独立されてもすぐできるっていうのは有利ですよね。下積み勉強させてもらいながら働けるっていう環境もあるっていうことですね。
ありがとうございます。
本日のゲストはアイム行政書士事務所、すいません、アイム行政書士事務所で行政書士をなされている宮本雅之さんでした。ありがとうございました。それではさようなら。
さようなら。